小木さんはトレイントレイントレインを立ち上げてどれぐらいですか？何ヶ月かな？
ちょうど2ヶ月。
あ、まだ2ヶ月
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょうど2年。
全然違うじゃないですか。
すいません、すいません。トレインね、トレイン。トレインは2年ですね。
会社立ち上げるときって大体なんかこれをやりたいと思って立ち上げるもんだけど、
うん、
ここは何だったんだろう、今振り返ると、あるいは振り返るとじゃなくていいけど。
そうですね、
いわゆる理念とか志みたいなのあるじゃないですか。
まあ、実験っていうのが近い。
かっこよすぎる。
いやいや、
何の実験ですか？
まずなんか僕の職業で言うと、まあ、広告だったりそういうクリエイティブっていう、職業なんですけど、
もともと博報堂ですもんね。
そうです、そうです、はい、で多分広告のクリエイティブのイメージって、コピーライターとか、デザイナーとか、基本その自分の腕でこう
なんか作っていく感じで、かっこよくて派手ってイメージあります。
そうで、なんかこう、まあ、主に一人でやって、まあ一人でっていうか、もちろんチームを組むんだけど、一人一人の能力っていうのが、あの組み合わさってできてるっていう感じのイメージだと思うんですけど、やっぱ今もう広告ってあの領域がもう曖昧になってきているし、
広がってね、
テレビ CM とか新聞広告だけが広告じゃないし、クリエイティブじゃないし、でもっと言うと、その広告っていうことも、の意味も広がっ、まあ、広告の意味が広がってるというかは
変わってきている。
そう、企業が必要としているのは広告とは限らないじゃないですか。課題を解決するっていうことが、主であって、その手段が広告である場合もあるし、そうじゃない場合もあるっていう、むしろ広告じゃない場合の方が増えてきてると思うんですけど、そうなった時にさっき言ったみたいな、まあ、一人の能力だけでは、まあ、解決できないことってすごく増えてきているなと思って、それは別にこのジャンル、この分野だけじゃないと思うんですけど、あらゆる分野で、
ね、あらゆる分野が変わってきているから、
そうな時に、まあ博報堂は今赤坂 のビズタワーという、
かっこいいでかいビルに入ってます。
インテリジェンスビルっていうですね。
本当ですね。
はい、ビルで必要なところとして、セキュリティがね、こうあるわけじゃないですか。
何そのもごもご言ってありますね。
そう、セキュリティが何回
カード必要だし、
何枚もセキュリティがあって、入るときにはカードが必要でっていう、コンプライアンス上は必要なんだけど、でもそのデメリットとして、逆にもう、いつもの人しか会わないとか、アポを取った人しか会わないとか、そういうふうにチームが固定化しちゃうっていう、まあ、弊害というか、実情があって、
ちょっと息苦しい感じがあり、
でさっき言ったみたいな、その いつものチームとかメンバーだけでは解決できないようなことと、そのいつものメンバーしか集まれないオフィスっていうのは、まあ、矛盾しちゃってるわけですよね。だからなんかそういう、いつものメンバーだったり、同じ分野の
人間ばかりではなく、
そうっていう場所が必要なんじゃないかなっていうところが最初のきっかけですね。
もっといろんな人に会いたいとか、もっといろんな人と混じりたいとか、
そうそうそう、
働いてみたいとかいう素朴な欲求ですかね。
そうそうそう。で、
はい、
それはまあ個人の働き方としては結構やってたんですよ。そのいろんな人に会いに、まあ川島さんに会ったとかもそうだと思うんですけど、いろんなジャンルの人と会ったり仕事をしたりっていうのは、個人的にはやってたんですけど、それって個人でやることも限界があるなと思って。
そこは個人と仕事別々だったのね。
というか、なんだろう、
もっとやりたいって感じかな。
もっと、仕組みとしてそういうことができないのかな。例えば自分が連絡を取って会いに行くっていうことはできるじゃないですか、だけどじゃあ他の人もそれをやってて、
で、
他の人が出会った人と出会わせてもらうってことだってありえるかもしれないし、こういう場所があれば、たまたまその人が打ち合わせしてる横を通り過ぎた時に紹介し合うみたいなこともありえるじゃないですか。だからもっとそれが仕組みとしてあれば、自分一人でやってるよりもこれが連鎖していって、いろんなチームを作りやすくなるなっていうのが まあ、ぼんやりとあったんですよね。あ、
ぼんやりとそんな場が欲しいと思ったわけですね、はい、場があればできるかもしれない。
そうそうそうそう、ただそれ
は
どんな場かっていうのは全然イメージ湧いてなくて、うんうんうん、
はい、
なんとなくこういうセキュリティが高いオフィスではなくうん、うん、かといってそのカフェとかそういうなんか公共すぎる場所でもないだろうし、
コワーキングスペースでもなく、
そういわゆるコワーキングもね、まあ
なかなか難しい、うん、
ある意味広すぎるっていうか、そこの会員になってたとしても、うんうん、ある意味そこの会員で縛られてしまう部分、もしくは会員であっても交流しないとか、まあいろいろ。
それでなぜここに行き着いたんですか。
わあ、もう
ここはですね、代官山のとっても素敵な感じのところです。確かに開かれてる感じありますけど、閉じてもいます。
うん、ここの場所はもともと東急東横線の跡地っていうことで、うん、
はい、
あの東急電鉄さんからここなんかできませんかねっていうか、この、うん、この場所って何が魅力だと思いますかみたいなことを、まあ、聞かれて、でなんで彼がそう言ったかっていうと、
うんうん、
あの渋谷からも遠い、恵比寿からも遠い、
ね、
で代官山からも遠い、
ちょっとね、
だからあの不動産の常識的にはだいぶその駅地下っていうのがね、不動産の、まあ、価値の
ちょっと条件悪いと。
そうそうそうそう、だからこんなに駅から離れて、この駅からも遠い、
うん、
あのここって、まあ、どういう業態だったらいいのかなみたいなふ
う
に思ってたらしいんですけど、
うんうん、
僕がさっき言ったみたいにこういろんなあのクリエイターとかあの人とこう会いに行くじゃないですか、街に、
うんうん、
でこの場所を見た時に、
うんうんうん、
あ、僕がよく仕事する人がいっぱいいるエリアだっていうのが、
あ、なるほどね、
分かって、で
というとちょっとクリエイティブでちょっと変わったことをやってる人が、
うん、
このエリアはいそうだし、いると。
そうそうそうそう、そういう人たちって結局駅の近くである必要ってあんまりなくて、まあ、作業してるとかっていうことがメインになるから、
うんうんうん、
むしろ安い方がいいってなると少し駅から離れて、
インテリジェントビルでもなく、
そうそうそうそう、うん、
なるほどね。
で、いやこれ誰にも求められないと思ったんですけど雑誌の花子みたいにね、
うんうんうん、
あの書き出してみたの、地図に、
うん、何を何を、
ここにこの事務所があるよねとか、
うんうん、
いやカフェマップとかはあるけどクリエイターマップってないわけですよ、世の中に必要ないから。
面白い、でも面白い、
そう必要なくて、はい、でもそのいや感覚的にこの辺に来ること多いなと思ったから、
うんうんうんうん、
この八幡通り沿いもいっぱいあるし、
うんうんうん、
明治通り沿いもいっぱいあるしっていうのを、うんうん、まあ、渋谷と恵比寿、まあ、代官山、まあ、あと青山か、ここをこう書き出してったら、
うん、
まあ、案の定そうなって、ここ、はい、クリエイターの銀座だと、この並木橋は
かっこよすぎる、四つ角がね、
そうそう、この並木橋を中心にあのいろんな、まあ、こう広い意味でのクリエイターです、うんうん、メディアとかも含めてがいるから、多分そのクリエイターとか、そういうメディアとかそういうジャンルの人のためのなんかスペースをの使い方がいいんじゃないかっていう、それは全くさっきの僕が何をやるかっていう話とは別で、
うんうんうん、
単純にそのここが
ありじゃないかと、
うん、どういうふうに使ったらいいのかっていうことに対してそういうアドバイスを してた、
うんうん、
で時を同じくしてワイヤードの若林さんとあのベルリンにあの視察に行く機会があって、
はい、
で、まあ、それも全然あの違う理由でというか、
目的は違ったんだけれども、
そうそうそうそう、
見て歩いてるうちに何かに出会った。
そう、本当はそのテックオープンエアっていう、テクノロジー系のカンファレンスを視察しに行く予定だったんですけど、まあ、それはそれで見たんですけど、お祭りの前の3日間ぐらいかな、
うん、
がそのベルリンのコワーキングスペースを、まあ、視察させてくれるっていうので、
うんうん、
4、5個かな、いろんな種類のコワーキングスペースを見させてもらって、それがさっき僕がモヤっとしてたものの答えとしてあって、
何があったんですか。
そこがだからなんていうんですかね、いわゆる今東京とかで、
うん、
その会員制で、
うん、
オフィスを持てないからコワーキング借りてますみたいな集団というよりかは、
うん、
どっちかというともう業界のエースだとか、
うん、
もう自分で独立してバリバリやってるような人たちがわざわざコワーキングに入ったりとか、あとは、企業が大企業だからそれこそ立派なオフィスは本社持ってるんですよ、
うんうんうん、
でドイツで言ったら、まあ、南の方に経済が多いから、まあ、デュッセルドルフとか、
うんうんうん、
ミュンヘンとかそういうところに立派な従業員 1000人以上とかの、まあ、それこそインテリジェントビルを持ってるのに、
うんうん、
わざわざ経済拠点ではないベルリンにその5人とかそういう人たちを送って、
うんうん、
でそこでクリエイターたちと、まあ、コラボレーションして、うんうん、あのアイディアソンとか、まあ、ハッカソンとかやって、うんうん、でそこでの成果を本社に持ち帰ってでそれに対して投資をドーンとして、
うんうん、
イノベーションを起こしていくみたいな、まあ、そういうこうなんていうのかな、オフィスとして使うというよりかはそのオフィスで起こること、そのイノベーションを起こすために、
うんうん、
あのわざわざみんながこう集まっているっていう
形が、それは何がキーだったんだ、すごくみんなが求めてる場ですよね、
うん、
それは何がキーだと思ったんですか、その場の、
あの、うん、まあ、いくつかあるんですけど、まあ大きいのはコミュニティマネージャーって言われている、やっぱそこの場をきちんと運営している人がいて、うん、でその人に例えば聞けば、
うんうん、
その紹介してくれるとか、うん、その人に、
ね、
うん、なんかイベントやってほしいって言ったら、
うん、
まあ、あじゃあハッカソンやろうかアイデアソンやろうか、
うんうん、
じゃあ来週土曜日やるよとか、まあ、その告知とかも含めて、うん、ちゃんとマネジメントしてくれるっていう、まあ、そういう人がただ場があるだけっていうことじゃなくて、ちゃんとあのマネージャーがいるっていうのがポイントなんだろうなっていうのと、うんうん、あとは何て言うんですかね、さっき言ったみたいなこう自分はまだ何ができるか分かんないからとりあえずあの入ろうみたいな、
うんうん、
言ってしまうと何て言うのかな、そのまだプロじゃない人たちが集まるっていうと、
うん、
ところではなくて、やっぱ自分は何ができるっていうことをやっぱ確立してる人たちが集まっている、
うんうん、
ある意味さ大企業もそうで、
うん、
まあ、例えばそのダイムラークライスラーとかが、
うん、
やっぱ 車モビリティに関してはもう、まあ、世界トップクラスの企業である、
うんうん、
ただ自分たちでイノベーションは起こせないみたいな、
うんうんうん、
そういうこう
他の業界とも混じらないとかね、
そうクリエイティブな発想ができないとか、は
い、
そういう何かを持ってるけど何か持ってないとか、
うん
う
ん、
そういう人たちが集まってるから、
はい、
やっぱ化学反応が起きやすいっていう、
うん、
だったんで、それも
それをでもここでどうやって実現しようとしてるんですか、
ここは、
はい、すごく素敵なお話なんですけどね、
そうだからさっきの話とこう合体してますけど、
うんうんうん、
ここの場所がそもそも周りにそういうクリエイティブな事務所とかが多いと、
うん、
でだから、ここに全部が、まあ、ドイツベルリンだとそれこそ何十個もが一つのビルにドーンと入ったりもしてるんですけど、
うんうんうん
うん、ここに一つ集めるっていうのは難しいけど、エリアとしてそういうシナジーが起こる拠点があれば、
はい、
事務所はそれぞれあるんだけど、
はい、
ここでこう交わるようなこう面で考えられないかなと思って、
はい、面白いですねそれ、そう考え方が、
だから、1階をカフェと、まあ、スナックにして、
スナックがいいね、
そうだからまあちょっと最近ねスナックブームも、まあ、コロナの前とかあったから、
うんうん、
あるし、まあ、今もあると思うんですけど、なんか流行りだからやってんのとかって言われるんですけど、
そう、ね、
いやそうじゃないと、
うん、そうじゃない、
と
何ですか、
も夜も結局そこで交流できる、
うん、
あの場としてのスナックだと、でだから毎晩ママも変わって、でそのママも
ママが変わるの
そうママも のそれぞれクリエイティブのジャンルがあって、だから PR やってるママとか、
いいいい
メディアやってるママとか、
面白い
芸能系のママとか、でそういう風になると、その曜日によってコミュニティが変わるじゃないですか、
うん、
あ今日はなんか PR 系の人いっぱい来てるなとか、
あと PR だから分かんないけど行ってみようとか、
あそう、
ね、
だからあの日に行けばああいう、そう PR の日に行けば PR 系の人がいるなとか、芸能系だったら芸能系の人がいるなとか、そういう風にあのある意味そのきっかけができ
る。ひろきさん話がそれるけどね、
うんうん、
いわゆるこうセミナーをやるってのとどう違うんだろう、スナックに行って
集う
ってなんか感覚違うじゃないですか、
うん、
PR 勉強するっていうのも実はあって、
うん、
全然違う分野の人も参加できるし、
うん、
そこに興味ある人も参加できるんだけど、うん、なんかスナックって言われると違う感じがするの、
うん、なんか
気楽なんだろう、
スナックとか、
うん、
その偶発的な出会いにあるのって、
偶発的な出会い、そうね、
あそう偶然な出会い、
うんうん、
で自分の中でも誰と会うべきかって分からない場合あるじゃないですか、
うん、あります
だから
結構あります、
そうセミナーの場合はこれを聞きたいっていう自分の意思で こう聞くから、なんとなくこういうことを身につけたいなとか、こういう人の話を聞きたいなっていうのがイメージできてるけど、でもなんかアイデアがこう結びつく時とか、何かプロジェクトが起きる時って思ってもない人と出会って、
そうなん
だったらこれやれますよとかっていう、あの反応が起きる時じゃないですか。
あります。
それ
で両者で盛り上がる時ってあります。
そうそうそうそうそう、
妙に
ね、
うん、
そこに来るまではお互いそんなこと考えてなかったのに、お互いが持ってる話とか悩んでることとかがそこで話した時に、あ、じゃあ協力できるんじゃないかみたいなことって狙えないんですよね、
うんうんうん、狙えないんですよね。人はそれをうんと言ったりするんですけど、
うん、
とてもその偶発的なことなんですよね。
そう、
あ、それがスナックの方が起きやすい。
そうそうそうそう、
なるほどね、それは言えるかもしれない。
でも、
うん、
スナックって普通はクローズドじゃないですか、
うん、
こう常連客とか、
うん、
だからそのスナックの機能は欲しいんだけど、
うん、
開かれてたいっていう、
うんうんうんうん、
それをそういう感じで下をやってるんですよね。
どうやってんですか、その単純に閉じてるんだけど開いてる。
単純にあの空間がオープンなんで、
あ
の入りやすいじゃないですか、外からも。普通スナックってこう壁で
見えないし、ね、
見えない、こうガラッと開けないと見えないから、みんな、まあ、それがこう、
そしてビロードな感じでね、
そうそうそう、
うん、
でいつものメンバーがいるから安心するっていうのが基本的なスナックだと思うんですけど、多少まあ固定っていうか、いつもいるような人たちもいれば外からも全然入ってこれるみたいな、なんかそのカフェとスナックのいいところを混ぜたみたいな、
うん、で大木さんのこうやりたいこととかね、
うん、
そのプロセスもすごい面白いんですけど、
うん、
そういったこう儲けはどこから取ってるわけ。
あ、ここはなんで、
はい、
ベースは今4社、でケトルも入れて5社で、
その名前を言ってよければ教えてください。
あ、EDP グラフィックワークスっていう、
うん、
モーショングラフィックスの
会社、
情熱大陸とか、オープニングとかやったりとかしている、まあその業界では、まあ、第一線で活躍されている EDP、
うん、
それからオーディオフォースっていう、これはたまたまなんですけど、さっきのベルリンを拠点にした、音楽プロダクション、あのやっちゃえ日産とか、あの CM 音楽とか、ああいうのの CM 音楽を作ったりしている、オーディオフォース、
はい、
であとは、ホワイトブリーフっていうエージェンシーですね、あのクリエイティブエージェンシーで、映像をプロデュースしたりだとか、あと新藤光雄さんっていうアートディレクター、結構伝説的アートディレクターなんですけど、
う
もう90年代ミスチルからユーミンからミーシャからもうみんなジャケットデザインしている新藤光雄さんが所属しているホワイトブリーフで、もう一つは、ディグラムラボっていう、データですよね、人の、30万人ぐらいの行動データみたいな、
あ
の性格データみたいなのを持っていて、でそれと、解決したいことを組み合わせて、まあ、データとクリエイティブを掛け合わせてソリューションを作っていくみたいなあのチームが最初の4社として入って、そこはやっぱりその全然違うジャンルっていうのがいいなと。ただ大きくはソリューションだったりクリエイティブっていうところにつながっていて、
そこがお金を出したわけですね。
出すというか入居しているっていうのが、
はい、
あの
オフィスとして入
居して、そう、形としては、うん、そうオフィスの、まあ、天体みたいな感じで、
うんうん、
あのやっているんで、まずそこでここの運営はベース成り立っていますと。でそこに、カフェ運営とスナック運営っていうのがあるんで、
はい、
まあ、そこはそこであのビジネスとして回してくださいっていうような感じでやってると。
で大木さんが最初からやりたかったその自分も開いていくとか、うん、混ざってみるとかっていうのはできてきた感じですか。
そうですね、まあ、ちょっとずつできてはいると思うんですけど、
うん、
社交的な場とか、
うん、
その交流が苦手な人もいっぱいいるじゃないですか、
うんうんうん、
だから
いっぱいいる、
そう、苦手な人 も、
はい、
なんだ、ね、苦手な人が連れてきたりとか他の人に紹介するっていうのは個人差があるというか、
うん
う
ん、
あると思うんですけど、逆にそういう人は逆に例えばここで打ち合わせだけするだけでも、たまたま隣のオフィスで違う打ち合わせの、
うん、
してるのを通りかかった時に会うかもしれないし、
うん、
それこそ終わった後に下でカフェで飲んでたりスナック行ったりすることで、まあ、そういうチャンスがあったりとかっていう、
うん、
こうなんていう持ち込める人と逆にこう、
うん、
ここで、まあ、出会いを
偶発的な出会いがある人と、
うん、体験していくっていう、それはまあ人だったりそれぞれ各社によってばらけはあると思うんですけど、まあもともとそういうビルを の中に入っているよりかは、まあ、よっぽどいろんなそういうことは起きてきていると思うし、うん、目的ができている部分とまだまだだなっていうのは、まあ、それは両方、
まあ、2年ですからね、
うん、
でもほとんどの企業の人と話していると K-TOP がね、
うん、
そうやっていろんな業界の人と混ざってほしいとか、うん、そこで発想を養ってほしいって本当みんな言うんですよ、
うんうんうん、
で社員もそれを意識しているわけ、
うん、
だけど動かないっていうのは何なんだろうね。動かないっていうのは変わっていけない、う
ん、どこに行けばいいか分かんないん
だ。そうだよね、うん、で勉強会とか行っちゃうけど、
そう
一生懸命そこで名刺交換しても、
う
ん、結局名刺がたまるだけで終わっちゃったって多いじゃないですか。
そう
とそのさっき言った偶発的なことが起きる経験を一回するともうかなり面白くて、
うん、
まあ、そんなに頻繁にないけど、
ね、うんうん、
そういうのがこう時々起きてきたら働くことって随分楽しくなるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、インテリジェントビルの中でずっといるように。
そうですね、最近思うのは20代とか、
うん、
だから30歳ぐらいまでに
20代
30歳ぐらいまでにそういう成功体験をしてるかどうかってすごい大きいなと思って。
意外と真っ当な答えになってきたぞ、
うん、
なるほどね。
だんだん僕もね30後半になってきて、
なるほどね、それはちびっとあるかも、
うん、そう後輩とかから相談受ける、
相談受けるんだ、
増えてきてるんですけど、うん、やっぱ20代の時とかって何も考えずにというか、いろんな人に会って、
うん、
例えばこの人と会いました、
うんうんうん、
その時は何の気もなく会ってたけど、
うんうんうん、
その人と会ったことでその時はそんなに人生に影響を与えてなかったんだけど、
うんうん、
これが実は10年経った時に、
うんうん、
あの時に会ったことってすごいでかかったなっていうことってあるじゃないですか、うん、
あります。
あの時にちょっと寄ってかないって言ったのにただ乗っただけ、そうとか、
僕
もいまだにこういう人出会ってなかったら、まあ、もちろん仕事もしたりとか今もすごく強くつながってる、まあ、仕事仲間であり友人がいるんですけど、彼との最初の出会いって友達、共通の友達から紹介したいんだけどって、
うんうんうん、
ご飯してるんだけど来ないって、
うんうんうん、
その辺もどうしてもダメだと、どうしてもダメだからちょっと無理だって言ったら、その共通の友達が次どこ行くのって言って、でちょうどその食べてるとこ途中だったんですよ。だからあ、じゃあ途中じゃんっつって、だから10分だけ寄りなよ
って言って、面白いぞ
10分、
そっかそっか、はい、10分だけね、
じゃあ10分だけねって言って、うん、ほんと席座って、うん、挨拶だけして、すいません、もうちょっとドリンクすら頼めませんぐらいな感じで行ったんだけど、
うんうん、
それがきっかけで。
でもそれってさ、大木さん20代の頃に経験したらどうかが分けるって言ったけど、
うん、
年取ってもそういうことあるんじゃないですか。
あると思うんです、あると思うんです、あると思うんだけど、
うん、
なんとなく周り見てて思うのは、
うん
うん、別に世代で切るわけじゃないですけど、
いや、いいんですよ、
20代とかの方が、
うん、
なんか構えたり面倒くさがらなかったり、無邪気にそういうことできて、無邪気にやってるうちに成功体験も伴ってくるから、うわ、なんか盛り上がって、あれ、うん、これができたとかってなるじゃないですか、
うんうんうん、
っていうのが、なんかその成功体験をした上で30代40代とかで同じことをまた違う、
うんうん、
30代の時の自分でやると、
うんうん、
そのスケールが変わったりだとか、
うんうん、
内容が濃くなってたりとか、
うんうん、
なんかあると思うんですけど、それをあんまり経験しないで30代とかで初めてそれをやろうとすると、なんか結構いやいやいいよそういうのとか、なんかあんまりこう無邪気につながっていける感じが起きないなっていうのもなんか見ててなんとなく、
そうかそうか、
ね、いや遅いってことはないと思うんですけどね。
そうですよね、
うん、ただそういうい
つからでも可能性はあると思うんですけど、
ね、そう
あとそうならないこともいっぱいあるからね、あんまりへこたれないことも必要かもしれないですよね、
うん、そう多分そういう、うん、ならないこととかも含めて多分20代の方がなんか多いと思うんですよ。なんか別にこの人と会っても何も起きなかったってこと、別に起きなかったことに対して何も思わないと思うんですけど、
ね、抵抗はないですよね、うん、起きたら嬉しいしね。
そう、
うん、でも大木さんその世にない形をやってみようとしてるじゃないですか、
うん、
そういう時って怖くないんですか、それともワクワクが勝つんですか、それとも両方があるんですか。
怖いか、
いや私の場合は思いついた時にめちゃめちゃワクワクするんですよ、
うん、
でやる気満々なんですよ、うん、その時に1ミリも失敗考えてないんですよ、
うんうん、
でも大体やっていくと、うん、ほぼ9割は艱難辛苦の道になってって、うん、大体こう企業にとできませんできませんできませんと言われ、
うん、
こんなはずじゃなかったんだけどって言いながら、
うんうん、
やっていくっていうのが大半で、なんで最初にそこが予測できないのかな。場を持つってほら自分で持ってるから簡単にやめられないし、
思いつきって原価ゼロじゃないですか。
発想も原価ゼロ。
そうそうそう、原価ゼロのものがどれぐらいまでの価値になるのかっていう、このなんていうんですか、ギャップというか
レバレッジというか、いい話だそれ。
それが
レバレッジ、はい、いい話だ。
それ
に興味がある。
それが多分僕の興味の根本なんですね。
それはいつ頃からそんな面白いことを考えていたんですか。
そういうなんか言語化できたのは多分それこそ20代後半とか30ぐらい、うんうん、だから別にあの箱戸に入ったり広告やってる時に最初から志望理由としてそんなことは言ってなかったと思うんですけど、うんうんうん、何に興味あるのかなっていうふうに突き詰めた時に、多分この原価ゼロのものがこんなに価値になった、
うんうん
うん、それはもちろんあの
でもそれ大木さん成功してるから言えることで、うん、原価ゼロだけど赤字になる仕事もあるよね、
うん、あもちろんもちろん。
そういう時はどうする。ないんでしょそういう経験。
あもちろん ありますよ。 あるし、 なんていうか別に自分のことだけじゃなくて、例えば、うんうんうん、あのディズニーとかの、うんうん、あの原画展とか見るのも好きなんですよ、
うんうんうん、
それってこの最初に描いたイラストがこんな2時間の長編になるんだっていうこの差が
面白い発想。あなるほど、ね、
だからあとあの別にアニメだけとかじゃなくても、
うんうん、
なんかそのちょっと展示会とかのメモとかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ああいうのを見るのが好きで、このメモからあれになったのみたいな。
確かにね。
そうだから自分のことだけじゃなくて単純にそこに
興味があるんだね。
そうなんです、そうです。
へ
え。でだから基本はそこなんですけど、
はい、
さっきの失敗の方で言うと、うんうん、と僕20代そのプロモーションっていうセクションにいたんで、あのなんていうんですかね、失敗が目に見えちゃうんですよ。その例えば
そうなの、
例えば広告を、
あそうかそうか、そう
CM を流して、 CM で大失敗ってあんまりわからないですか。その
見た数とかわかんないからね、
う
ん、
そうめちゃくちゃ売れなかったってなってもそれってわかんない商品が悪いかもしれないし、
確かに
マーケティングが悪いかもしれないし、流通が悪いかもしれない、いろんな理由が複合されちゃうけど、
露出が少ないかもしれないし、
そうそうそう。でも例えばプロモーションって、
うんうん、
じゃあキャンペーンやりますって言った時に、うん、応募が1件しか来ませんでしたとかで大失敗じゃないですか。
そうか、そうだね。
そういう失敗、
プレス発表会
も、そうそうそう、人が来ませんでしたとか、もう明らかに失敗っていうのが分かるんですよね、
はい、
広告の中、代理店の中でも結構失敗が明らかに分かる、あの珍しい部署っていうか
そうなんだ。
そう
学びました。
そうだからすごく、うん、そのそれこそ自分の仕事だけじゃなくて周りの先輩が大事故になってる、
うんうんうん、
クラブ貸し切ったのに10人しか来ませんでしたとか、うん、うわ怖っとか、
本当だね。
そうなんか作ったものがその返品になりました、回収になりましたとか、
ありますね。
だからその
本だって誤植がありましたってありますからね。
そうそうそうそうとかっていうことは一方で経験してたから、
はい、
それも20代後半に、
うん、
なんか逆の大切さを知ったのが、
うんうん、逆の大切さというと、
さっき言ったその原価ゼロから、
はい、
原価ゼロが
こうなっちゃうんだっていう素晴らしいところと、
そうです、そうやって発想じゃないですか、
うんうん、
発想力と、
うんうん、
あと逆に 着地力っていう、うん、
この着地力って何ですか。
この発想どっちかっていうとこうイメージ的にこう広がっていったり、はい、打ち上がっていくことじゃないですか、
うんうんうんうん、
で今度打ち上がったものをこう着地実現させるっていう、
うんうん、
あの 着地させる力っていうのが、
うんうんうん、
この 50%50% ぐらい重要だなと思って。
確かに、ね、自分が何ができるかとか、
はいはいはい、
得意とは言わない、何ができるかっていうのを自覚してる人少なくて、うん、あれもできないこれもできないって思いがちなんですよ、うんうん、それブランドで言うと、うん、やっぱりうちのブランドってここが足りない、あそこが足りないってよく相談に来るけど、
うんうん、
じゃああなたのどこの商品買ってる人はどうなんですか、
うんうん、
好きだから買ってるんですよっていう話と、その好きをこう拾い出したことがないって言われて、できるかって考えることが発想力につながるってすごくいいじゃないですか。なんか足がかりが見えます。
うん、ださっき川島さんがおっしゃってくれたリスクが見えてるんじゃないかっていうと、 正確にはそこじゃない気がしてて、リスクの見え度合いはあんまり人と変わらない、
うんうん、
あのリスク出しをしていかないといけないと思うんだけど、
うんうん、
どっちかっていうと、
うん、
思いついたことに対してついで着地をイメージしながら企画化していくと、
わかるわかる、それ行ったり来たりですよね。
そうそうそうそう、うん、
なんか着地が先で発想が後じゃなくて、
うん、
行ったり来たりでいいんだけど、でも今もしとかって着地からもありだよ。
そうそうそうそうそう、そっちからも
って思うと、こう発想ってとっても難しいことだと思ってる人が多いから、
うん、
いいお話で本書いたらいいと思いますよ。なんかネーミングしてそこに素敵な。